Mobile update.
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアプ。こんにちは、リプロの柏木です。
こんにちは、リプロの井上です。
今週もよろしくお願いいたします。ああ、もう年末ですね、本当に。
はい、年末は多分これがあと2回かな、多分。来週はアドベントカレンダーのまとめやって、もしかしたら年末に1本インタビュー系が出るかもしれないです。
あの1個どうなるか分からないけど、もしかしたら来週が最終回になるかもしれない。
今年ね、今年最終回、
今年最終回、そうそうそう、すいませんこういうところだった危ない危ない。じゃあ今週はもうモバイルアップデートやっていきましょうか。
はい、じゃあ今週は3つニュース持ってきました。まず1個目が TikTok が、今年のまとめを発表していましたので、そこの、まとめに関してちょっと話していこうと思っています。
はい、
で2個目が11月ですね、先月末までの集計になるんですけども、まあ、年末ですねまでの、ワールドワイド世界中でのモバイルゲームのダウンロード数ランキングが発表されたので、そこのちょっと見ながら話していこうと思っています。
はい、
最後 3個目が、インドのモバイルゲームの市場規模のリサーチの記事が出ていたので、そこに関してちょっと話していこうと思います。
はい、各社さんもいろいろまとめに入る時期ですね。
ですね、はい。でまず1個目のニュースですね、 TikTok の使われた音楽のレポートですねに関してちょっと取り上げていこうと思います。12月の13日にイヤーオン TikTok の2021年版を、ミュージックレポートという形で出しておりました。で、まあ、どういう内容が書いてあるかというと、どういうアーティストがポピュラーだったかとか、どういう曲がいっぱい使われましたとかっていうのが US のランキングが載ってるのと、あとは日本でもですね、どういう曲が人気だったかとかも一応書いてるような感じになっています。
はい、
でなんかやっぱ気づく点で言うとですね、全然ビルボードとかのチャートとやっぱ違うんですよね、使われる音楽っていうのが。
あー、やっぱり違うんだ。
今ちょっと見比べながら話してるんですけど、アーティスト人気ランキングとか US 版で見てみても、 TikTok の方だともう1位がミーガン・シー・ステリオンっていう人ですね。あんま僕聞いたことないね、この辺は
正直聞いたことないけど、
ドジャーキャット、ポップハナ、オリビア・ロドリゴ、カウディ・ビー、ヤグ・マニー、ソージャ・ボーイ、ドレイク、ケビン・ゲイツ、コイ・レアニーとか10人ぐらい出てるんですけど、まあ、ドレイク以外正直僕全然聞いたことなくって、あ、オリビア・ロドリゴだけ知ってるかな。今でちょうどビルボードのトップアーティストイヤーエンドチャート見てみると、D がドレイク。
あ、そうなんだ。
うん、ドレイクやっぱ人気ですね。で、2位がオリビア・ロドリゴ、やっぱいたわ。
ビルボード抑えてるじゃん、稲田くん。
あ、でもドージャキャットも7位に入ってるんだ。
へえ。
だから10人中3人は一応ビルボードのトップ10にも入ってるって感じなんですけど、逆にその過半数ですね、7人が全然ビルボードとかにいないような TikTok で流行ってるアーティストっていうような認識でいいのかなと思ってるんですけど、これすごいですよね、本当に
違うんだね。
うん、
やっぱビルボードのところが上に来るもんだと思ってた。
まあ、やっぱそうっすよね、あの世間で人気って言われてるのと SNS で人気ってやっぱ全然違うなと思っていて、最近やっぱ逆のパターンも増えたじゃないですか。今までってそのアーティストが有名になって、でそれが SNS とかでも有名になるってパターンは多かったかなと思うんですけど、やっぱもうここ2年3年ぐらいだと全然流れ変わってるなと思っていて、その最たる例ってのはやっぱ YOASOBI とか、
うんうんうん、
あとは、まあ、8とかもそうっすよね、
うんうんうん、
お次のとかもあるなと思っていて、まあ、最初にバイラルで TikTok 側で TikTok とかで流行ったな後でマスの方にも来るみたいなパターンは全然あると思っていて、だからやっぱこの流れってのは不可逆だと思うので、すごい面白いなと思いますね。
うん、確かに誰が歌ってるとか関係なく、あ、これいい歌みたいな形でシェアされて人気になってみたいな、結構あるもんね。
なんか僕大学の一回研究でちょっとやったんですけど、 Spotify って結構 API 提供していて、うん、僕のなんかアコースティック度合いとか盛り上がり度合いとかいろんなデータをなんかメタデータとして持ってるんで、全部 API で吐けるんですよ。
すご
そうそう。でそれとかで結構トップチャートとかの曲見てみたんですけど、うん、なんかやっぱりその SNS から流行ってる曲ってサビが結構短い傾向があったり、サビだけ一気に盛り上がる傾向があったりして、うん、要はそのミームとかで使いやすいような曲が結構多いんですよ。
ああ、サビの部分をその短い動画にはめてうまく使えるっていうこと。
そう。
ああ、なるほどね。
とか、あとはそのそもそもサビが頭にくる曲がめちゃくちゃ多くなってたり、昔と比べると。
確かに。Aメロとか B メロとかないよね、最近。
そうそう。でこれはまあ別に TikTok に限らず、ストリーミングサービスが流星になってるからっていうのもあるんですよ。要はストリーミングサービスって何秒間再生すると何円っていう形式なんで、最初のイントロが悪いともう聞かれなくなっちゃうからお金入んないんですよ。
なるほど。
だから最初に旅を持ってきてお金を入れるみたいなパターンは多かったりするんですけど。
そっか。そういうのでみんなもう編曲主さんもそういう変更してるんだね、きっと。
うん、全然あると思います。やっぱり音楽の作り方結構変わってると思いますよ。
確かにサビ頭とかの曲の方が好きなタイプだけど、結構好きな曲調増えたなと思ってる。
ここもう3年ぐらいで一気に変わった感じしますよね、やっぱり。
確かに。
まあ、今話したのがそのトップアーティストってとこなんですけど、トップソングっていうところで見ていっても、まあ、一応全部聞いてみたんですけど、名前10個あげるんですけど、多分知ってるもん柏木さんないと思うんですよね。ラスプーチン、
お
ー、ザハッスルとか、ザンジバーとか、ケアレスウィスパー、ワラマン、イッツトリッキー、モーダンウォーメン、ジャスト2オブアス、ポイズン、ベラグループとか知らないですよね。
聞いたらわかるかもしれんけど。
聞いたらわかるんですか。
曲名じゃ全然わかんないわ。
そう。これSpotify っていうか、今回のこのポッドキャストの機能で音楽挿入できるんで、もしかしたらなんか入れるかもしれないんですけど。
あ、めっちゃいいじゃん。
そう、それでちょっと聞いてみてほしいんですけど、多分曲名はわかんないけど、ちょっと聞いたことあるなって曲だと思うんですよね。
そういう曲入れよう。
やっぱそういう曲が流行ってて、 TikTok 内だと、
うん、
ミームで使いやすい曲がめっちゃ流行ってるんですよ。
そうだった。
全然やっぱり普段の音楽聴いてるとこのトレンドと、こういうコミュニティとクリエイターが使ってくっていうとこの曲はチョイスが違うなって思いましたね。
確かに。そうね、その間になんか緩急とかあった方がミームでなんか面白い動画作りやすいとか、なんかそういうのもある。
そうですね、確かに。
変な効果音入ってるみたいな感じの曲とか、
まあ、ちょっと多分挿入してみるのでぜひ聴いてみてください。
楽しみ、
うん、でちなみに日本の今年のトップソングはメゾンデスの弱音吐きっていう曲でした。
いやー、もうこれ稲田くんに聞いて知ったわ。やばいわ、時代から取り残されてるわ。
僕もこの曲はたまたまその YouTube で今むちゃくちゃ流行ってる The First Take ってあれじゃないですか。あれで初めて知ったんですけど、さっき Google トレンドの検索トレンドとか見ても、やっぱりこういう TikTok で取り上げるタイミングから一気に検索ボリューム上がってますね。なんかこの前やった Spotify のその研究とかでも、やっぱり TikTok で取り上げられた後に一気にビルボードのチャートが上がっていく傾向あるんですよ。逆なんですよね、やっぱ今はもう流れが一部のアーティストに関しては。
そうなんだ。
売れたから SNS に使われるんじゃなくって、 TikTok で SNS で取り上げられたからチャートに乗るっていう、
うんうんうん、
いう傾向はもう不可逆なんで、
この辺、
流れやっぱ音楽業界としてすごい面白いなって思いますね。
確かに。そう、自分たちが見つけに行くみたいなスタイルに変わって、昔はなんかカウントダウン TV とか見て 何で人気なんだろうとか。
カウントダウン TV
とかしたけど、めっちゃ懐かしい。
めっちゃ懐かしい。
とかね、なんかシティディッショップ行ってみたりとかしたけど、簡単に見つけられるもんね今。
そうですね。だいぶやっぱ情報のコミュニケーションの手段が変わったので、多様化してるっていうのかな。この辺はやっぱり、まあ、なんかちょっと話と飛躍しますけど、アプリとかに関してもどこから受けるか分かんないんじゃないですか。
確かに
全然狙ってない層がすごいレビューしてくれてるみたいなパターンもあると思うんで、だからこそやっぱりいろんな場所に根を張り巡らさせて意識を持っておくっていうのは大事なのかなっていうふうに今感じました。むっちゃ飛躍したけど
良き学び。
はい、一旦 TikTok のニュースに関しては以上です。詳しい音楽のランキングとか、あとはどんな曲が売れてるのかに関してはぜひ記事とかをチェックしてみてください。
はい、
じゃあ2つ目のニュースですね。トップモバイルゲームの世界のランキングが出ております。こちらに関して取り上げていこうと思います。センサータワーが出しているデータですね。で、2021年11月のモバイルゲームのダウンロード数ランキング、世界中のランキングですね、が出ております。で、今回、オーバーオールダウンロード、なんで、アップストアとグーグルプレイ合算した上でのダウンロード数の部分を見ていければと思うんですけども、まず1位が PUBG のニューステイト、この前リリースされたやつですかね。で、2位がガリーナフリーファイア、3位がマージアニマルズ 3D、4位がサブウェイサーファーズ、5位がキャンディークラッシュサーガ、6位がルドーキング、7位がロブロックス、8位がKスナイパーチャレンジ、9位が PUBG モバイル、10位がクッキーカーバーですね。まあ、ちょっと名前だけだと分かんない方も多いと思うので、ぜひあのアプリストアで見ながらお話聞いてもらえればなと思うんですけど、まあ、やっぱ1位2位とかに来てるのはバトルロワイヤルのゲームですね。PUBG とガリーナフリーファイヤー。9位にも一応 PUBG モバイルもあるので、バトロワ系結構重いようなハードコアゲームが10位中3個を占めてるような感じですかね。まあ、あと、そのハードコアの1個に入るかなとは思うんですけど、バトロワじゃないですが、ロブロックスとかも一応入ってたりはしますし、あと、ケースナイパーチャレンジは若干のアクションゲーかな。も入ってたりするので、まあ、やっぱ 5個ぐらいは基本はミッドコア以上ハードコアぐらいのアプリが入ってるような感じですかね。
まあ、カジュアルはあんまり多くないんだね。
カジュアルは残り5個ですね。マージアニマルズ 3D とかサブウェイサーファーズ、キャンディークラッシュサーガー、ルドーキング、クッキーカーバーとかはカジュゲーですね。その中でもキャンクラとかも未だにいるんだって感じ、すごいですね
ずっといるよね
本当に。
ランキング上がってんじゃない。しかも
あれ無限にステージありますからね
すごいな。
あとサブウェイサーファーズ、もう未だにいるんだって感じですけどね。これ
結構何年前とかからいる、年はおかしい、
ずっとあると思います。なんかあの要はテンプルラン系のゲームなんですよこれ。横スクロール型のテンプルランみたいなイメージでやっていくゲームなんですけど、未だにやっぱやってる人いるんだなって感じですよね。というのがまずオーバーオールのランキングなんですけど、これをちょっとアップスターと Google プレイで見ていくと、ちょっと面白いのが Google プレイに関してはアップスターに関してはガリーナフリーファイア一切入ってないんですけど、 Google プレイの方だとあるんですよ、2位にいるんですよ。これ何が牽引してるのかなっていうのをちょっともうちょっとブレイクダウンして見ていくと、ガリーナフリーファイアがすごいプレイされてる地域、特に今回ランキングが上がった要因っていうのはインドとブラジルがむちゃくちゃ成長率高いんですよ、ダウンロード数の。なんでそのインドとブラジルっていうのがこのランキングに反映されるかっていうと、インドとブラジルに関しては Google プレイ、要は Google の端末ですね、 Android 端末の比率っていうのがむちゃくちゃ大きいからっていうのが要因ですね。でかつ人口が多いからっていうのが要因なんですけど、なんかやっぱこの辺の流行るゲームが OS に依存してるっていうのも面白い点かなというのをちょっと思ったりはしました。
確かに Apple Store じゃ全然入ってないもんね、 Google だけで共通に。
そうそう、 アップストアとかだと逆に入ってるのがリーグオブレジェンズが入ってるのと、
うん、
クラッシュロイヤル、このクラロバの会社のクラッシュロイヤルですね、
うん、
あとコールオブデューティーも入ってきたりはしてるので、やっぱちょっとこうざーっと見るとアップストアの方が重めのアプリが多いかな、多分処理としては。
確かにそんな印象。
Google Play の方って PUBG とガリーナフリーファイアと K スナイパー以外は全部多分カジュゲーなんで、
うん、
まあ
確かに
処理というか、まあ、処理もだとは思うんですけど、グラフィックがそこまで重要にならないようなアプリの方が Google Play は多いような傾向があるかなと思ってはいますね。
通信環境、
うん、まさにそこだと思いますね。結構Facebook も Google とかもそうなんですけど、特に Facebook とかだと Instagram の通信環境が悪いところでも使えるようなむちゃくちゃライトなアプリとか開発してたりするので、
うんうん、確かに確かに。Facebook ね、めっちゃサクサクだった。私、なんか海外行った時に、Slack は全然開けないのに、Facebook だけ連絡取れるみたいな。
そうですよね。
体験がたくさんある。
今もう、インドとかって、なんか日ごとに通信上のパケット買って、まだ使うみたいな文化もあったりするので、そういう状況だったりすると思うので、なんか PUBG とかやったら一瞬で多分埋まっちゃうんですよね、それが。
確かに悲しい。
なのでカジュゲーが今流行ってるってのはあるんですけど、逆にそのまだインドとかブラジルの方に進出できてない企業にとっては、そこを通信量を削減して、データサイズ削減して、描画をもうちょい削減して入り込むとかっていうのは一個戦略としてあれなのかなっていうのは見ながら思ったりはしました。はい、というのがトップモバイルゲームの世界中でのダウンロード数ランキング11月版になります。またこれはアプリ版とかもしくは年末版の方でちょっと見ていければと思うのでやっていきましょう。はい、じゃあ最後のニュースですね、今お話ししたインドのお話にちょっと関連はするんですけども、インドのビデオゲーム市場が2025年までに1ビリオンの市場規模になるという予測レポート、こちらに関して話していこうと思います。これがですね、マーケットリサーチカンパニーのニコパートナーズっていう調査会社から出ているレポートですねに関して話していくんですけども、このレポートによると2025年までに PC とモバイルを合算したビデオゲーム市場ですねが 1.5 ビリオンになる、 1.5 ビリオンドルですね、1500億円規模に変わるというふうに予測がされています。
インドすごいね。
この5年間の CAGR 年次成長率というところで言うと 29.8% ですね。5年で 29.8% なんて高いですよね、だいぶ。現状の2021年のインドの市場規模っていうのが 534.1 ミリオンなので、だいたい550億円とかになるんですね。なので5年後、2025年段階ではだいたい3倍ぐらいに成長するっていうのが予測になっています。2020年からの成長率、イヤーオーバーイヤーで見ても 31.79% という高い数値を誇っているので、これを衰えることなく最終的に年次成長率というのも 29.8 という形で成長してくるかなと思ってはいます。
やっぱ要はインドなんだよね。
もうどの企業もインド今行ってますから ね、 ガーファー中心にガンガン行ってますから、はい、もうガーファーじゃないかガマか、ガマ、
そっか、ガマ、そっか、もう今ガマか。
漫画らしいですけどね、一応。
あ、漫画なんだ。
漫画、ガマはネタなんだよ。
信じてた。
で、ゲーマー人口というところに見ても、現状はチャイナ、中国がだいたい APAC の中だと 50% を占めるんですけど、インドは今 24%。ここの人口の伸び幅っていうのも今現状が 21.97% の YOY だったので、2025年段階だと5億人になるって言われてます。5億3000万人かな、これは
インドの人、
インドだけで。
おお、すご
いやばいっすね、本当。
お、
日本の人口の5倍ぐらい、5倍いかないぐらい、5倍
うちとら右肩下がりなんですね。
ね、 現状の2021年段階の PC モバイルゲーマーズの人口っていうのも3億4000万人いるんで、まあ、桁違いなんですけど。まあ、非常に成長著しいような感じになっていますと。インドをアップルとかグーグルがどういうふうに捉えてるかっていう話は、以前アップルのアプリ外決済誘導容認に関する話を取り上げた際もやったかなと思うんですけど、かなりやっぱりアップルもグーグルも重視はしてはいますと。で、重要になるデータっていうのが現状の ARP っていうところ、一人当たりのアプリ内課金額っていうところと、アプリのダウンロード数の伸びっていうところかなと思っていて、まず ARP という観点で言うとインドってむちゃくちゃ低いんですよ。
うん、聞いてたよね。
そうそうそう。日本とかがだいたい2021年上半期時点で13ドルぐらいですね、 ARP が。
うん、13ドル。
インドに関してはもう1ドル切ってる感じですね、全然。これ見ると
ほんま全然違うんだね。
0.1 ぐらいじゃない多分。まあ、そもそもそのフリーティープレイっていうゲームがたくさんあるっていうことも容認してると思いますけど、そこからのコンバージョンも多分低いし、コンバージョンしたとしても全然課金しないっていう状況がインドとしてはあるのかなと思ってはいます。ただモバイルゲームのダウンロード数ランキングで見るとえぐいんですよ。完全にランキング逆転していて、日本に関してはもうこの多分 0.2 ビリオンぐらいしかないかな、今これ見ると。ただインドに関してはもうこれ5ビリオン到達しそうな勢いなんですよ。で、5ビリオンってことは50億じゃないですか。50億ダウンロード発生していて、現状の PC モバイルゲーマーズが3億人ぐらい。ってことはまあ1人だいたいゲームをもう14個ぐらいはダウンロードしてるんですよね。もっとか。16個ぐらいか。16個、17個ぐらいはダウンロードしてるわけですよ。ただ課金ですね。
その課金のところが今後増えていくだろうっていう見込みなのかな。
ここがお金さえ落としてくれさえすればむちゃくちゃでかいマーケットになりますからね、インドは。うん、まあ、今回一旦インドのゲームの市場規模に関して取り上げましたけども、この辺はまたあのモバイル白書各地域版みたいな部分をやっていければと思うので、その際にインドのアプリも含めて非ゲームのアプリも含めていろいろお話できればと思うので、ぜひお楽しみいただければと思います。
やっていきたいですね。
はい、やっていくって言って全然やってないですけどね
ちょっとね、もう年が終わってしまう。来年の抱負だね。
なんかアドベントカレンダーみたいに期限がないと頑張れない体質になっちゃったの
疲労困そうです。
はい、という感じで今週のニュースも取り上げてまいりました。あの結構インドに関するニュースも多かったんですけども、それと別に TikTok というちょっと、まあ、アプリを超えた、まあ、SNS という枠組みでどういう風な音楽トレンドがあるかに関しても話してまいりましたので、個人的には結構面白かったかなと思ってはおります。
では本日の放送も以上ですかね。
はい、
はい、では内容の方もいかがでしたでしょうか。放送の方面白かった方はハッシュタグモバアップでぜひツイッターでつぶやいてください。取り上げてほしいネタもですね、あの白書以外でも募集しておりますので、ぜひぜひハッシュタグモバアップでネタの方つぶやいていただければと思います。じゃあ来週はアドベントカレンダーまとめですかね。
はい、次回はスペシャルゲストも来ます。
お楽しみ。スペシャルゲストお送りする予定なので誰だろうな久しぶりのゲストということで楽しみにしていただければと思います。
じゃあまた来週のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。